ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
はい、海外に行った時にタクシー、ウーバーとかね、コブとかみんなも使ってるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと配車アプリのなんか使い方というか最新情報を、お話ししようかなと思います。
もうね、日本でもだいぶメジャーになりましたよね、配車アプリ、タクシーアプリ、
なんだっけ、GO?GO 使ってる？
で、日本ではつい先日初めて使った。
おー、すごい。
海外では Uber ね、もう5、6年前よく旅行に行ってた時期に、あれがないとなかなかね、海外のタクシーって捕まらないんだけど、てか、でも日本ではさ、流しで割と捕まえるじゃない？で、つい最近 GO を日本で使った。
わあ、すぐ来た？
すぐじゃなかった。ちょっと待った。
ダメじゃん、ゴー。
ゴーじゃない。ゴーと言いながらゴーじゃなかった。
あんまりさ、あんまり商売の邪魔しちゃいけないかな。
なんかどうもすいません。
でもね、日本でもやっぱりね、こうタクシーアプリね、配車アプリっていうのはまあメジャーになってきているし、海外だと。ちょっと日本とタクシーの、海外の違いは、配車アプリはあるんだけれども、配車されるのは日本の場合、タクシー会社のタクシーだよね。はい、で、海外の場合は、もう本当に自分の車を、なんか週末にとか週に何回はこれやってるみたいなね、ウーバーのドライバーさんってみんな副業でなさってるから、日本は2種免許を持った人が配車アプリで来てくれるけど、もう世界中はね、もう本当に自分の車に乗せてもらえるっていうね、そんな感じでね、やってるよね。そこがちょっと日本との違いなんだよね。
そうか、考えてみればそうか。よく日本ではさ、いわゆる白タク、
ダメ、
やっちゃいけないやつだよね。
そうそう。
それは海外では、いわゆる白タク。
白タク。
これすごい文化の違いだね。
ね、本当だよね。だから、日本もね、足りないわけでしょ。これだけインバウンドで来てる。でもタクシー足りない。で、もちろんこうね、東京みたいなところも足りないのに、地方の都市でも足りないっていうことなので、やっぱタクシーが変わっていかなきゃいけないなっていうところはあるんだけれども、海外ではウーバーが今当たり前になっていて、で、ウーバーは、今、もちろん最初出てきたのはウーバーだったじゃない。だけど今多分日本はウーバーイーツのことをみんな、ね、ウーバーイーツだと思ってるよね。
そう、そうだね。あれでバーッと日本に名前が広まったよね。
そう。で、ウーバーイーツもいいんだけど、実は東京でもウーバーで運転してるんですよね。
そうなのよ。実は日本でもいわゆる配車のウーバーってあったはあったんだよね。
あるのよ、今も。
今もあるのか。今もある。そうか。
今もあって、結局ウーバーってアメリカの人とか海外の人が使ってるから、はい、外国人インバウンドで来た時にわざわざ GO アプリ入れないよね、タクシー GO って。
知らないよね。
みんなウーバーで呼ぶわけね。なのでウーバーは一定数の海外外国人顧客を相手に日本でビジネスを提供していて、でこれちょっと海外の話に行く前に日本の話になっちゃってるんだけれども、割とねウーバーの方が安かったり割引が大きかったりするのよね。
そうな、日本での
車もいいし。
なんかそれは何、待って、日本のウーバーはタクシー会社の人がやってる？
日本のウーバーはタクシーもやってるんだけど、ハイヤーの人たちがやってる。
旅行客がメインのお客様だから、まあ、いわゆるちょっとこうちゃんと下がってなんか言い方は分かんないけどあ、そうなんだ。
そうだからね、車がいいし、あとその、なんか割引が多くって、例えば羽田と東京の都内とかだと普 通に Go で呼ぶよりも安かったりとかするので、ちょっと Uber 東京でねよく乗る人は Uber で、 Uber ってやっぱこう使っていくとだんだんプレミアメンバーになっていくので、はいはい、うん、そういう時のメリットとかもあるから、まあ東京に住んでいたらあの Go アプリだけじゃなくて Uber もチェックしてみたり、あと Didi っていうねあの中国系の配車アプリもあるんだけれども、あれも結構ウィークエンドスペシャルとかって言って 30% オフなんてクーポンを出しているので、そういうのもねあの日本でも使えるかな、
うん、何それ、いいね。私 Go でねこの間初めて乗ったって言ったでしょ、
うん、
意外と高いなって思ったの
そうだよね、だって配車の料金も取られちゃうし予約の料金も取られちゃうし、あとまあ実車の料金も取られちゃうから、まあ、そんなに安くはないよね。
なかった
ね。なので、まあ、ちょっとあの日本にいる方はディリーとか、ウーバーも見てみて、京都なんかも結構ディリー、ウーバーはあの走っているので、あのやっぱこう観光客の多いところだよね、そういうところは、うん、日本人外国人相手にビジネスしてるかもしれないけど、そこに日本人も別に乗ってもいいわ、うん、使えるし、また Uber の、 あのアプリや Didi のアプリはそのまま、アメリカに行ったり中国に、中国はちょっと別アプリになるんだけど、まあ、でも同じサービスを使っていけるから、まあ、本当便利っていうねところがあるのね。
今度 Uber 使ってみよう日本で、
うん、ちょっとあの料金だけ見てみて比べてみるのもいいかもしれない、
ね、
うん、その Uber ね、 Uber はアメリカで生まれて日本にも入ってきてるけど、まあ、日本はそういうちょっと規制の問題もあって今ハイヤー会社が中心にやっているんだけど、うん、実際の Uber が生まれてからいろんな会社がねできたんだよね。 Grab とかね、
あね、 Grab、 はいはい、
で Grab は Uber が東南アジアの方をやってたんだけど、もう Uber が撤退しちゃって、今は Grab があの東南アジアは中心にね、緑のアイコンのグラブが中心に走っていたりとか、あとアメリカではね今ね Uber よりもね、私も去年から使ってるのがリフトっていうね、赤いアイコンのリフトっていうとこがあって、リフトの方がね正直安いの。
あー、それ初めて聞いたわ、
うん、だからねリフトを使った方が多分、うん、全体的なコストとしては安くなるから、私はまあ大体 Uber で呼んだらいくらかな、リフトで呼んだらいくらかなっていうのを見て、でリフトを使うんだけど、リフトのいいところは例えば今すぐ乗りたいっていうなったらもうちょっと高くてもお金払わなきゃいけないんだけど、あのリフトの場合は例えば15分後だったら、39ドルです、今すぐ呼んだら43ドルですみたいな感じになってるのね、はい、選べるので、はい、私はホテルのチェックアウトの前に20分ぐらい前にアプリを立ち上げて、何分後だったらどうかなっていうのを見て、安いところがあったらそれで呼んで、そこから支度をそれに向かって始めるみたいなね、整えるみたいなことをしたりして、まあ数ドルの違いとは言っても結構大きいので、うん、そういうところで、まあ、賢く使っているので、ぜひぜひねリフトは使っていただくといいかなと思うんですよね。
あ、リフトはその今すぐか何分後かでちょっと差があるのね。
差がある、
うんうん、あー、そう、へー、Uber は同じ？
Uber もね、なんかそういうのやってはいるんだけど、要は予約なのか即配車なのかっていうところの違いで、予約っていうのはあるんだけれども、うん、何分後だったらいくらっていうのは多分リフトの、あの、うん、まあ、リフトの特徴みたいな感じなのかな、う
ん、なるほど。まあそれはね、あの、まあ、何でも特急料金ってあるもんね、今すぐ料金って、ね、
そうそうそうそう、
うん、
そうやって使い分けるっていうのもあのいいなと思うし、うんうん、あとはこういうアプリとかってね使う時って絶対に初回割引とかお友達割引を上手に使うのがお得なのよね、
うんうん、
であの 20% オフとかね最初結構大きいのね、まあ、マックス5ドルとかいろいろあるんだけれども、やっぱり今ねこう円もこういう状態なので、少しでもねお得に行こうと思うと、まあ、お友達同士例えば行きました、まあ、5人で行ったうち、リフトは私しか持ってないって言ったら、私がお友達に紹介してあげると私とお友達が割引を受ける権利がもらえるので、この割引全部使いこなすまでは、まあ、この5人で2台だったらまあ2人で乗るみたいな感じで、今度その私たちのクーポンが終わっちゃったら、今度は私が紹介したお友達が次の子を紹介するみたいな、
はいはいはい、
どんどんどんどん紹介をホップしていくと、そうすると、うん、 そしたらまたその紹介した子に、割引が来て、でまた次の子にって言って、うん、旅の、まあ、4、5人で旅するんだったらそれでこと足りちゃうみたいな、
うんうんうん、
でリフトのその紹介コード全部使ったら今度 Uber 行こうとか Grab 行こうとかそんな感じで使うと、うん、結構ね、あの初回のそういう料金ね、500円オフとか日本でもあるけど、それが使えるとね、割と上手に使えるので、
うんうんうんうん、そうね、クーポンってあるもんね。
そうなので、いろんなアプリ使ってみて、自分はこれが好きだなとか、そういうのを探してみるのもいいし、また行くエリアによってはね違うので、東南アジアなんかグラブがね今走ってて、グラブはねベトナムとかバリとかだと、あのバイク、
うん、
の後ろに乗るの。
それはちょっと待って、やったことない。
私もねないんだけど、グラブの、うん、あのヘルメットとかグラブのステッカーをつけたバイクがもうベトナムとかだとブンブン走っていて、
あ、
で、あとバリ島もやっぱり交通渋滞がすごいのね、
うん
うん、でもうあの最初は抵抗があるけど、一回乗っちゃうと料金も安いし、あのバイクの方が速いからも、うん、あの結構もうね、こうローカルになった気分で、あのグラブ の, あのバイクに乗ってるっていうね、女性も結構乗ってる人がいる。
はあ、え、荷物とかどうなんの？
荷物はほら観光してるから、空港から、うん、あのっていうのは無理だけど、
うん、
だけどちょっと行きたいなみたいな、なんかだからレギャンの方までちょっとだけとかね、ちょっとディナーに行くみたいな時は別にもうバッグってね、あのそんなに大きいもの持ってないから、うん、そのまま乗っちゃうっていう。
はあ、
ちょっとこれ結構やってみたくない？
ちょっと待って、そんなのがあるって勇気するね。ちょっと待って、勇気いるわ。私ね、バイクもそもそもほぼ乗ったことがない。
そうだよね、普通バイク乗らないもんね、
うん、うん。で、海外でよく知らない人
の後ろに。そうなのよ、だからなんか汗だくの男の人にこう食って、うん、食っていけるかなっていうね、そこはちょっと、ね、うん、多分くっついてはいられないから、あの、うん、なんかこう後ろのあれは持ってるとかね、
なんかあの密着しないようになんか、なんか挟むものはあるのかな。
わかんないけど、
わかんないけど、
それはお好みで。
お好みで
安全と、ね、あの快適さのバランスをとっていただいてなんだけれども、
うん、
でもそういうねちょっとお国が違えばっていうのもあるし、今度ねサンフランシスコに行くんですけど、サンフランシスコでは私これちょっとね動画にしようと思ってるんですが、なんとなんと無人タクシーがサンフランシスコ市内全域でもう走ってるそうなんです。
あ、もう何あるんだ世の中に
サービスが。でこの間ね、私アプリをダウンロードしたのね、
はい、
でそれは FOMO FOMO だったかなっていうアプリなんだけれども、
うんうんうん、
去年の秋に初めて私がそれを見たのは、お友達がテキサスに行って無人タクシー乗っちゃったって動画を私に送ってくれたのが一番最初で、
はい、
もうテキサスではね、イーロンマスクのテキサスですからやってるんだみたいに思っていたのね、うんうん、そしたらその会社かどうかわからないんだけれども、今時を経てなんとなんとサンフランシスコは市内全域がそのサービスの対象になっていて、アプリで呼んだところに無人のタクシーが来て、もう携帯ピッてやったらカードキーで開いて、でハローって、例えばハローヒロコって言われて、
うん、
走り出して降ろしてもらうっていう。で結構もちろん配車アプリだからお金いらないじゃない。ちょっともう世の中そんななってますよっていう。
ちょっと待って、何もう未来都市じゃんそれ。
そうなの。
ドラえもんじゃん。ドラえもんそんなのあったかな。無人のタクシー
とか。ドラえもんもうちょっと飛んだりとかね、時空を超えること
。もう実現してるんだそれ。
してるの。
はあ、
ウェイモだね。ウェイモ。そうもじゃなくてウェイモ。ウェイは道のウェイに MO、モバイルでね、ウェイモ1っていうアプリなんですけどね。でこれ YouTube でもね何人か上げてる日本人の人がいたので、ぜひぜひねその様子見てみたかったら、あの見ていただいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういうねその自動運転、うん、の、 あの様子っていうのもちょっと体験したいなと。まあそのウェイモがじゃあ Uber やねリフトに比べて割安なのか割高なのかっていうのもねちょっとわからないので、その辺はちょっとまた実証したらレポートをしたいと思うんですけれども、まあ本当ね世界中様々なアプリがあって、 今ウェイモを知って、あ、ウェイモはサンフランシスコ、テキサス、それから LA でもそれを実装に向けて今動いてるんですけど、なんとなんと、まあ、コービット発祥の地と言ったら申し訳ないんだけど、武漢でも、武漢でも始まってるそうなんですよね。
中国、
中国、だからね、本当に歯医者アプリは便利だななんて言っていて、ね、Go を最近使ったんだって言っているけど、そのうちドライバーがいない車が普通になるかもしれない。
いや本当にね、そうなのよ。そんなに遠くないよね、きっとね。
ないないない。そうだからなんかもちろんね、タクシードライバーさんたちどうするんだとかね、二種免許どうなるんだとかっていうのあるけど、やっぱりね、これだけ多くの人が行き来をする中で、どうしてもそのトランスポーテーションの問題って解決されてないので、日本もね、もっともっとライドシェアがね、まあ一応一部でライドシェアが始まっていて、今はね、一般の人というか、そのドライバー、ライドシェアドライバー募集みたいなのが始まってるんだけれども、まあ、よりよくね、便利に使えるようにね、なってほしいですよね。
本当、海外の情報をちょっと知ると、あ、日本でもこういう使い方できるなっていうね、ちょっとやってみようかなっていう、そんな気分にもなったりしますね。
ね、ぜひぜひいろんなアプリを使ってみてください。
はい、ひろこさん、旅行を楽しんでください。
はい、ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。